瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんに東日本大震災についてのお話いただきます。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週の水曜日、つい昨日311、3月11日を迎えました。東日本大震災は9年前の平成23年3月11日に発生しました。9年経った今でも被災地の映像が目に浮かび、当時大きな衝撃を受けたことを思い出します。
そうですね、この東日本大震災では1万9000人以上ものの尊い命が犠牲となり、2500人以上の方が現在でも行方不明となっています。東日本大震災の地震規模はマグニチュード 9.0 で、最大震度7、宮城、栃木、福島、茨城の4県37市町村で震度6強を観測しました。三陸沖で発生した地震により、場所によっては波の高さが約10メートルもの巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が発生しました。
東日本大震災といえば、やはり津波での被害が印象的です。ニュースで見た津波の映像は今でも忘れることができません。
そうですね、東日本大震災で発生した津波と地震は建築物に甚大な被害を与えました。建物被害は全壊、半壊合わせて40万戸以上と確認されています。復興庁の報告では、令和2年2月現在の全国の避難者数は約4万8000人と、非常に多くの方が避難されており、9年経った今もこの震災の被害の大きさを感じます。
はい、現在もおよそ5万人の方が避難生活をしているんですね。9年にもわたる長い避難生活なんですが、発災当時、避難所の運営や過酷な避難生活に戸惑いや混乱が起こったという話も耳にしましたよね。
はい、体育館やホールは住むにはつらい環境です。広いところに何百人も押し寄せる場合もあり、底冷えする硬い床に毛布を敷いて寝ていたといいます。着替えに困り、音は筒抜けで、夜も歩く音が聞こえて眠りづらく、食事も偏り、栄養も偏りがちです。トイレも不便ですし、お風呂や洗濯も初めのうちは困難だったそうです。
過酷な避難所での生活をしなくてもいいように、地震対策をすることが非常に重要であるということは、東日本大震災での経験から改めて分かりましたね。
そうですね、この地域でも南海トラフ地震が30年以内に 70% から 80% の確率で発生すると言われており、瀬戸市では最大震度6弱と予想されています。災害はいつ起こるか分かりません。少しでも落ち着ける自宅で生活するためにも、普段から災害に対して備えをしておきましょう。
はい、避難するときにすぐ持ち出せるように、お水ですとか食料、ラジオ、懐中電灯などをリュックに詰めておくことも必要ですね。
はい、災害時、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかをぜひ話し合ってください。
例えば、赤ちゃんがいるご家庭では紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶など赤ちゃん用品が必要ですし、普段から薬を服用されている方、常備薬が必要になります。ただ、必要なものが何かを考えていくうち、どんどん荷物は増えてしまいそうです。何かコツのようなものもありますか？
はい、非常持ち出し品の重さの目安は、食料や水を含めて男性で15キロ程度、女性で10キロ程度とされています。自宅や周辺が安全になったら自宅に戻って生活することとなりますので、あまり欲張らず避難に支障がない程度にしましょう。また、 避難時は両手が空いている方がいいので、リュックに非常持ち出し品を詰めて準備をしましょう。
自宅で生活することになった場合、災害復旧までの間、自力で生活するための非常備蓄品、食料や水、生活用品などについて7日分以上の備えが必要となります。特に食料や水について長期保存できるものの買い置き増やしておいた方がいいですね。避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品、分けて考えると上手に整理できそうですね。
そうですね。ちなみに非常持ち出し品と備蓄品について共通してお願いしたいことがあります、うん、例えば食料については賞味期限がありますし、携帯ラジオや懐中電灯は使おうと思った時に故障していた、電池が切れていたというような場合があります。定期的にチェックをしたり見直しをしたりすることで、いざという時実際に使える必要なものとなるようにしておいてください。
普段からの備えが災害時に役立つんですね。東日本大震災では津波の被害がとても大きかったんですが、阪神淡路大震災の時、倒壊した建物や倒れた家具の下敷きになってたくさんの方が亡くなられました。家具の固定や倒れても逃げ道を塞がない置き方ですとか、我が家も家の中、点検や見直しをしないといけませんね。
そうですね。寝室や子供部屋、居間など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか、また家具が倒れた時に出入り口を塞ぐような配置になっていないか、一度点検していただきたいです。
改めて確認してみると思わぬ発見があるかもしれません。ぜひ一度確認してほしいですね。
次に家具や電化製品の固定です。転倒防止器具などについて定期的に取り付け状況を確認していますでしょうか。転倒防止器具は年数が経つと緩んだりしてしっかりと固定されていない場合があります。最後にガラス飛散防止フィルムを貼るなど防災対策に不足はないか点検し、自宅を安全な空間にしましょう。
非常持ち出し品や備蓄品、家具の転倒防止、災害に向けて備えるべきことはたくさんあります。何かこれらを行う上で助けとなるようなものはありますか？
はい、平成29年3月に全国配布させていただきました命を守るための防災ハンドブックはご活用いただいているでしょうか。災害から身を守るための情報をたくさん載せていますので、これから準備をしたいという方はぜひこちらをご参考にしてください。なくしてしまったという方は瀬戸市のホームページにも命を守るための防災ハンドブックは掲載しておりますので、そちらでご覧いただければと思います。
はい、こちらぜひ参考にしていただいて、いざという時慌てずに行動ができるよう日頃から備えていただきたいですね。しかしこれだけ災害が起こると言われているのに、なぜか自分のところは大丈夫だと思いがちですよね。
本当ですね。瀬戸市はありがたいことに近年大きな自然災害に見舞われることがなかったので危機感があまりないのかもしれません。だからこそ、もしも地震が起きたら避難場所への道って安全とか、非常持ち出し品の準備はこれで大丈夫など家族で話し合っていただけると大変心強いです。日頃からその時のためにを一人一人が考えて備えていただくことが、災害から大切な家族の命や地域を守ることにつながります。
まずは自分の身の回りの小さなことから備える。家族やご近所、そうした方を助けるにもまずは自分が無事でなければできませんもんね。
そうですね。日頃から一人一人が災害について考え備えておくことが、地域の防災力向上へつながり、災害に強い街づくりへの近道にもなります。
大切なのは普段からの心がけ、災害への備えということです。今回は東日本大震災についてお話しいただきました。瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんに伺いました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。